はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトルでございます。牧師、その神学と実践、第4回です。結構ね、なんかね、毎回、ちょっと喋りすぎちゃって、全然進まないから、これ10回超える可能性あるんですけど、すいませんね。すいませんねっていうか、まあ、面白いと僕は思うんですけどね。なんか、はいはいはい。まあ、とにかくやっていきますよ。71ページでございます。ウィリアム・ウィリモン、著者ですね。ウィリアム・ウィリモン、新教出版社から2007年かなに出てる本で。71ページ行きましょうか。しかし、それにもかかわらず、これらのいろいろな共同体と関わることによって、まさにこうした共同体そのものが、教会にとってリーダーシップとは任意の問題ではないことを証ししているということを私は発見した。すべてのキリスト者による奉仕の職務を鼓舞し、啓発する、道程において、導きや教え、強制や世話、そして、教会の関心に関わる重荷を担うために、洗礼を受けた人々の中から、特定の人を選ぶことが必要なのである。いろいろなキリスト者の共同体の中には、そのリーダーを祭司と呼ぶことをひどく嫌うような場合もあるかもしれない。しかし、そうした共同体であっても、実際には祭司的な働きと全く同じような機能を果たす人々が存在する。私が期待したいのは、洗礼を受けた人々の中からリーダーシップを担う人を選ぶかどうかという問いではなく、その人の発揮するリーダーシップはどうしたらキリスト教的なものとなるだろうかという問いが、教会の永続的な課題として取り上げられることである。っていう、なんかね、その、なんだろう、その、教会政治っていうさ、その、多分、神学校の、もう授業があるぐらい、まあ、教会って、いろんなね、その、政治形態っていうのかな。まあ、そもそも、この世の議会制民主主義とかって、教会政治から出てきたものだったりするんで、だからその辺の言葉の線引き難しいんですけど、いわゆるこう、教会の運営のスタイルっていうのにはいくつかの型があんのよ。で、長老制ってやつがあったり、改修制ってやつがあったり、あと何があったかな。長老制、改修制、忘れちゃったわ。ごめん。なんかね、あんのよ。なんかね、いくつ、三つ、大きなやつが三つあって、なんかそれ、ごめんなさいね。僕の知識が欠如しているのと記憶力が悪いので。で、要は、全員で、決めるっていうか、一番大事な決定は総会で決める。つまり、全員、信徒全員で決めるっていうのが確か改修制で、あと、ね、監督制っていうのもあるのよ。うん。で、監督制と、長老制の違いっていうのは、長老制の場合は、いわゆる長老とか執事とか役員とかって言われる人が、ある種、まあ、会社の運営に一番近いんじゃないかな。株式会社とかの。だから、取締執行役員みたいな、あるじゃない。あと、NPO だとしたら、役員とか、あるじゃないですか。ね。そういう意思決定機関を、その代表者を出して、その回収の中から代表者を出して、その意思決定機関に最高決定権があるっていうのが、長老制か。うん。で、確か監督制ってのは、これもちょっと僕あれなんだけど、監督制は、なんだったかな、なんかその、要は牧師がいて、それが教区に属してて、その教区の決定みたいなものを下ろすみたいな、なんかフランチャイズに近いっていう認識ない。ごめんなさいね、間違ってたらほんとごめん。なんかあんまなんか、軽々しく言えないな。間違ってる可能性があるから。ごめん。それぞれ調べてください。すいません。ちょっと言わなきゃよかったぐらい、ふわふわした話してしまったんだけど。だけど、その、何が言いたいかというと、教会ってそれが監督制であろうが、長老制であろうが、改修制であろうが、あるいはもう組織なんて持たねえんだ、みたいな。でも、組織なんて持たないんだっていう教会って一番やばいと僕は思ってて、単立の、結構まあカリスマ派の教会にイメージ、多いイメージなんだけど、こういう教会ってあんま組織持たないんですよ。で、そうするとね、もうね、もうほぼ9割以上の確率で独裁になります。 はい。結局その、中小企業の社長化するんですよ、牧師が。で、その牧師の顔色を伺って、結局なんかその意思決定にフェアネスとか透明性とかが全くなくなっちゃって、会計の報告とかも出なくなっちゃったりしたら、もうさ、もう着服とかできちゃうわけじゃない。だからそれって絶対的な権力は絶対的に腐敗するっていう、そういう知見があるから、監督性とか回収性とかね、長老性っていう、ある種のこう透明性を担保するバランスオブパワーというのか、ね、チェックアンドバランスというのか、そういうその民主的な、意思決定手続きが大事に、それを大事にするために発明したものがそういった仕組みなのね。だから、その、組織とかいらねえっていうのが一番危ないよっていうのはまず一つあって、じゃあ、その組織、教会をどう運営するかっていうのは、それぞれの教会が、まあ、その教団によってもその自由度は違ってくるんだけど、そのスタイルを選べばいいし、ね、作っていけばいいと。ただ、ここでウィリモンが強調してるのは何かっていうと、その、信徒の中から任意選択してリーダーを選ぶべきかどうかとかってことを考えるっていうことよりもね、選ぶことがいいのか悪いのかっていう問題よりも、選んだ人がキリスト的なリーダーシップをするかどうかっていうことの方に重点を置いた方がいいですよってことなの。だからその長老性か回収性のどっちが正しいかとか、どっちがうまく機能するかとか、それは多分そのサイズによっても変わってくると思うんだよね、教会のね、人数の規模によっても。そうそうそうそう。だからね、その教会が大きくなりすぎると回収性って現実的に機能しなくなってくると思うんだよね。うん。で、逆に今教会の規模が本当に10人とかなのに長老制をやったところで、別になんか代表者を選ぶっていうプロセスが一つ増えるから、なんか変な政治が渦巻くだけで、それだったら全員で話した方がいいじゃんみたいなのがあるんで、そのサイズによっても全然変わってくると思うんだけど、でもなんか何がもなんだろう、フォーカスかというと、そのこの教会にはどの統治形態がいいだろうかみたいな。だから、評議員が役員を選んでみたいな、二段階で選ぶパターンもあったりとか、牧師の一本釣りであなたお願いしますね、みたいなパターンもあったりとか、いろんなパターンがあるんだけど、まあ、それはそれでいいと。だけど、それはそれでいいんだけど、その、どれをやればうまくいくかみたいな問いよりも、その、やると決めた方法の中で、そのリーダーシップがキリスト教的であるかどうかってことに集中した方がいいんじゃないのっていうこと。つまりそれがそのプロセスの透明性だったりとか、そのリーダーとして選ばれた人が本当にこう、キリスト、ね、しもべとしてのリーダーシップをね、発揮できるか、できてるかどうかとか、そういった方に、なんていうかな、脳のリソースを割いた方が、より効果的なんじゃないかっていう話。で、そういう教会のリーダーシップの話で言うと、まあ前にも出したけど、グリーンリフ、ロバート・グリーンリフっていう人のサーバントリーダーシップっていう本と、サーバントであれっていう2冊の本が出てるんですけど、この2冊はクラシックなんで、教会のリーダーシップ考える上でめちゃくちゃ参考になると思います。次行きましょう。76から77ページです。これね、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、まあ、キング牧師ですよね。の、その人生最後の説教っていうのがあるんですよ。つまりその、銃弾に倒れるわけなんだけど、その、暗殺される前日だか、その週の日曜だかに教会で語った説教っていうのがあって、それを抜粋してくれてて、ウィリアム・ウィリモンさんが。そこを紹介します。76から77ページ。ここから、この、キング牧師の、スピーチですね。これね。うん。あ、そうそうそう。うん。スピーチというか、説教ですね。人生最後の説教です。教会で語った。読んでいきます。私の生涯の最後にあたって、あなた方の中の誰かが、私の周りにいてくれたならば、私は長々とした葬式を望みはしません。だから死を予感してたんですよね、彼ってね。で、そしてもし誰かが死者に対する賛辞を求められたとしても、私は長いスピーチを望みません。今であれ、その時であれ、私がその人たちに語ってほしいと思うことは次のようなことです。私は自分がノーベル平和賞を受けたことについて語ってほしいとは思いません。そんなことは重要ではありません。私がその他にも300も400もいろいろな賞を受けたことなどということも語ってほしくはありません。 そんなことは重要ではないのです。私の学歴について語ってほしいとも思いません。私はその日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、その生涯を他の人々のために捧げようとした、と語ってほしいのです。その日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、人々を愛するために生涯を捧げようと努めた、と語ってほしいのです。っていうのが、彼の人生最後の牧師としての説教の抜粋。なんですよね。すごいですよね。で、こっからがウィリモンの文章で、任職された牧師という奉仕職の働きは、キリスト者が他者を愛するための一つの方法であり、キリストはそうした試みを通じて、教会を愛されるのであると、まとめてるんですよね。だから、その牧師という飯って、すごいなって僕ずっと言ってるけど、この表現いいなと思うんですよね。なんていうのかな、その牧師という奉仕職の働きはキリスト者が他者を愛する ための一つの方法なんだっていうね。そうそうそうそう。で、だけどその特別な方法でもありますよね。ね。で、キリストは牧師という人がまさにキング牧師のように自分の生涯を他の人々のために捧げ、愛する人々のために生涯を捧げようと努めるというその人を通してキリストが教会を愛されるんだっていうこの表現もいいなって思いますね。で、やっぱりだから牧師という飯っていうのは本当にこう特権的な飯であり、だけれどもこう険しい飯であり、すごいなぁというか、僕はもう頭が下がるなぁとしか言いようがないですね。僕には本当に適性がね、何度もしつこいようだけどないから本当にすごいことだなと。そうそうそうそう。だから本当に選ばれし者しかなれないんだろうなっていう。だからそれはその進学校出る出ないとかそういうことじゃなくてさ、やっぱ本当に飯がないと、逆に言えば飯がなかったら続かないんだろうなっていう、そんな感じがしますよ。はい、次いきます91から92ページでございます地域の預言者としての牧師のイメージ、すなわち町中を動き回って改革のための世論を喚起し、正義に関する課題について語り、いろいろな勢力を結びつけようとする牧師の姿は、1960年代の私たちのような活動家にとっては魅力的な職務であった。しかし、1960年代が終わりを告げると、当時の活動家の大半は、その関心をより私的、つまりプライベートってことですね。私的で、より両方的、セラピー的ってことですね。両方的で、自己愛的、過去、ナルシスティックな方向に速やかに移行させていった。地域共同体のリーダーとして町全体の状態をより向上させるために、その責任の一端を担っているとみなされるような牧師は、今日ではほんのわずかしか存在しない。かつては大抵の場合、宗教と政治を混同しているというような、政治的活動家としての牧師は神学的にもリベラルであるとみなされていた。今日では政治的な牧師といえば、むしろ保守的な福音主義者であるという傾向が増大しており、牧師の政治的関与における神学的背景には奇妙な逆転現象が見受けられる。私は牧師の職務においてこうしたメタファーが消滅したことに対して一定の悲しみを表明せざるを得ない。こうした悲しみの一端は、主流過去メインラインとされてきたプロテスタンティズムの衰亡に対する私の悲嘆の表れでもあるという。これを理解するには、割とこう背景となる知識が必要になるんですよ。で、まあ今まで僕そのプレミアム放送のビリー・グラハムと神の元の国家アメリカであったりとか、あとは通常放送だと、アメリカ カの音調っていうパットナムっていう社会学者の本とかがちょっとそういうテーマなんですけど、そのアメリカにおけるそのなんつうのかな、だからこれってもう日本では到底理解できないことなんですよ。なんていうのかな、日本とあまりにも違うから、その宗教的背景というか社会的背景がね。で、そのここでウィリモンが言ってる60年代の牧師の姿ってどういう姿かというと、主にメインラインの教会、つまりその、まあ、福音派からリベラルと呼ばれる、ね、教団教派の教会の姿なんですよ。ってのが、アメリカの福音派って、最初はというか、そのことの起こりがものすごく霊的覚醒運動から出てきてるから、D.L. ムーディとかそういうね、で、そのリバイバル運動から力を得て成長してきたのが福音派なんで、で、リバイバル運動ってもう多分に、なんていうのか、個人主義的なんですよね。個人の改心っていうものに結構その福音を還元主義的に考えるっていう癖があって、僕はこれは悪い癖だと僕は思ってるんだけど、まあ良い面もあったんでしょうね。だけど、やっぱ今やもう弊害の方が大きいと僕は思ってる。で、そのメインラインの教会っていうのは、割とその、特に1960年代まではすごく、そういった福音派とは距離を置いてて、で、例えば、なんだろうな、その社会正義の問題ですよね。そのベトナム戦争っていうのに大義があるのかどうなのかとか、そのベトナムで枯葉剤をまくっていうのはちょっとアメリカが本当に神のね、国であるにあたって、それはちょっと人道的じゃないんじゃないかとか、ね。まあ、あるいはその女性の人権とかフェミニズム運動に参加したりとか、あとはその人種差別撤廃ですよね。まさにマーティン・ルーサー・キングがまさにその権化というかね、その象徴ですけれども、そういういわゆるこう社会正義に対して声を上げて、あるいはまあ、もうちょっとミクロな話で言うと、その街の中のその貧しいホームレスにどうケアをするかとか、ね、その教育費が払えない子供たちも教育を受けられるように市議会に働きかけたりとか、で、そういうことをしてたのがメインラインの教会の牧師で、で、保守的な教会、つまり、福音主義の教会はもうそういうことは置いといて、とにかく個人の旧礼ってことに集中し続けたから、まあ、その辺がやっぱりあまりにも魂の救いっつって神様はそれしか興味ないように人に感じられてるとしたらあまりにもお寒い話だから、やっぱり包括的な福音っていう形で、ローザンヌ運動とかが出てきて、まあ、その流れの中で僕が翻訳したもしイエス様が市長だったらという本をボブ・モフィットさんとかが書いているというそういう文脈なんだけど、まあ、とにかくその福音主義の教会っていうのはすごく個人の旧礼っていうところにものすごくこう還元主義的に考えていった結果、その街とか政治とかですね、社会というものに対してあまり目を向けない傾向があったんですよね。それが1960年代まで。だからその福音派の、典型的な考え方は、その、この社会がどうなるとか、この街のね、町議会がどうなるとか、アメリカの政治がどうなるとか、もう全然興味なくて、とにかくあなたはボーンアゲインしたいんですかしてないんですか。でも世の中には2種類の人がいます。ボーンアゲインした人としてない人です。してない人だったらボーンアゲインしましょう。はい、みたいな。はい、みたいな。貧困問題。はい、それは政治の問題です、みたいな。なんか、そんな、だけど一方でリベラルな、教団の、牧師は1960年代までは少なくともそういった問題に割とコミットして、貧富の格差に対して声を上げたりとか、人種差別に対して声を上げたりとか、ね、ジェンダーの問題に対して声を上げたりとかしてた。で、それがウィリモンさんは自由ね、そのメインラインの教会の人だから背景がね。でもこの人はもうメインラインに収まらないですけどね。あの、ハワワスとかとのね、対談とか読むと、もっとキリスト教を広くエキュメニカルに考えてる人なんで、あんまりこうメインラインっていうカラーを、ね、なんか色を、いや、結局自由主義の神学者の書いたものは福音派の参考にならないとか、決して言わないでほしいんですけど、マジで。で、まあ、ウィリモンさんは、そのメイン、自分自身がメインラインの教、会の牧師として、まさに1960年代までは牧師がそういうその街の問題とか政治の問題とかに声を上げたりとかね、その社会的不正義に対して声を上げたりとかしていたと。そして実際にそのコミュニティの中でそういう役割を果たしていたとね、ホームレスの炊き出しを行ったりとか、シングルペアレントのケアをしたりとか、 DV で逃げ込んできた女性のケアをしたりとか、そういったことを実際にしてた。で、それがメインラインの教会の1960年代までの姿だったと。 で、これが潮目が変わるんですよ。60年代、70年代以降ね。で、80年代にも完全に逆転するんですよ。で、その経緯を説明してる余裕は今日、ね、余裕というか時間は今日はちょっとないんだけど、ここにウィリモンが書いてある通りのことが起きたの。で、何かっていうと、もうむしろ保守的教会の方が政治にコミットし始めるんですよ。で、ジェリー・ファルウェルとかですね。いわゆるその、モラルマジョリティとか、まあそういった形で、もうその政治への関与の仕方は、60年代までのリベラルな教会がしてた関与の仕方とちょっと色、毛色が違ってきます。で、むしろロビーングとかになってくるんですよ。つまりその共和党の議員とかに、結構お金とかも動くし、ロビー活動もするし、あとはまあ票を持ってますから、ね、アメリカの福音派って、全員が投票すれば、本当に大統領選挙の行方を簡単に変えちゃうぐらいの票数を持ってるから、だからそういった形で、まあ、レーガンとか、ニクソンとか、ブッシュとか、いわゆるそのニクソン以降の共和党の大統領っていうのは福音派の影響がものすごく強いと言われてて、で、そのイデオロギーってのが結構銃規制反対とか、まあ、LGBT に不寛容であるとか、で、麻薬とかの問題に対して、ハームリダクションよりも、もっと厳しい3ストラックアウトっていう、もう不寛容、まあ、ゼロトレランスっていうね、競技があったりするんですけど、そういうその、なんつうの、まあ、風紀委員みたいな、なんか、ね、そういう、うん、あとはその、堕胎の問題ともね、まあ大きな問題だったりするんだけど、あとはそのフェミニズムに反対の運動とか、いわゆるそのオールドエコノミーを保護するとか、まああらゆるものがセットになって、いわゆる保守弁当みたいなやつを作って、その保守弁当を通していくっていう動きをジェリー・ファルウェルとかが中心になって、で、その系譜にあるのが今のトランプ運動だったりするんで、実は、本当に政治的に70年代以降は完全に福音派が勝ち負けで言うと正しいかどうかは別として、僕はそして概ね間違ってると思ってるけど、その福音派の政治運動は。本当に反対してます、僕ははっきり言って。で、まあ、裏切り者と言われて石を投げられるかもしれないけど反対です。LGBT 差別に関しても。なんだけど、その正しいかどうかは別として、勝利し続けてるのはやっぱり福音派の方だと思いますよ。で、それは彼らが政治的にコミットするという決断をしたからで。で、じゃあ、メインライン教会、ね、メインラインチャーチ、つまり、ウィリモンさんたちのようなリベラルな教会の、による、政治へのコミットとか、ね、そのコミュニティへの、ね、コミットっていうのが、じゃあ彼らが意図的にもうディタッチするっていうか、そこから手を引くんだっていうか、かつての福音派のように、それは政治の問題だから我々関与しませんって形で、彼らが潮が引くように引いていったというよりも、むしろ全体として、規模が縮小しただけの話んですよね。これも面白い話で、じゃあなんでっていうと、それこそもう神学論文書けるぐらい大きなテーマであり謎なんだけど、だからそのメインライン教会の、メインラインチャーチの主流派教会、メインラインチャーチ、あるいはリベラル派と言ってもいいけど、そこら辺がなんでここまで衰退しちゃったかっていうのは、衰退したというデータはアメリカの温調に出てくるんだけど、じゃあそれがなんでなのかっていうのは、僕もあんまりうまく説明できないですね。うん。だから逆に言えば、もしかしたら、福音派がそこまで衰退せず、むしろ成長していたような時期があるわけ。90年代とか80年代ね。で、それこそが特異点であり、宗教全体がその近代化とかポストモダン化によって、そして世俗化によって、宗教、いわゆるその組織としての宗教自体が全部縮小した時代に、福音派が特異点だったっていう、こっちの順番で考えた方がいいっていうか、なんでメインラインチャーチが縮小したのかを問うよりも、なぜ福音派は縮小しなかったのかの方が大きな謎だっていう考え方の方が多分順番としては正しい気がする。で、まあ、ともあれ、いろんなことはあれど、結論を言えば、メインラインチャーチのそういう、その社会へのコミットの度合いっていうのがすごく退潮したわけ。70年代、80年代以降ね。で、その結果、やっぱり、そのアメリカにおいて、そのキリスト教というものが社会全体に与える影響っていうものが、 すごく少なくなってしまって、まさに コミュニティの形成であったりとか社会正義の実現であったりとか、だからマーティン・ルーサー・キングはまさに社会正義の実現じゃないですか。そしてまたその、ね、小さな名もない町々村々で本当に教会が中心となって、町にね、その孤独な人がいないように、食いっぱくれる人がいないように、そういう機能、まさにその公民館のような機能をアメリカでは果たしてたんだけど、そういった教会の存在感がどんどんどんどん薄れていって、でそうね、どんどんプレゼンスがなくなっていった結果、残ったのは福音派のああいうこうちょっとトランプのようなディサンティスのような異形の存在になってきて、でそれを見ている今の Z 世代とかはもう教会全体にそれがメインラインであろうが福音派であろうが、もう本当にとにかくあいつらとは関わりや、ね、この親たちとは関わりたくないって形で、宗教から撤退してるっていうのが今のアメリカの現在地点なんですよね。ごめんなさい、最後はなんかアメリカ論の話になっちゃったんだけど、まあ、とにかくその福音派とリベラルで政治的関与が逆転したこの70年代のこのターンっていうのは本当に確かにウィリモンの言ってる通りなのよ、うん、ということで牧師その神学と実践第4回お送りしました。第5回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。